こんにちは、遠藤勝樹です。向井蘭の社長は労働法をお使い。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、今日はちょっと質問に行きたいなと思うんですけど。
そうですね、
はい、よろしいですかね。
はい、
じゃあ早速紹介させてください。今日は50代の男性の方ですね、いただきました。
はい、はい、
大学教授をしているものですとありますよ。
びっくりですね。
大学教授の先生かなが、労働法のご質問ですかね。じゃあちょっと行きたいと思います。
はい。
現在、私の大学では、専門型裁量労働制を採用しており、私はその制度に同意しています。しかし、いくつかの点について相談をさせていただきたいです。ということで、3ついただいております。
はい。
1つ目、専門型裁量労働制を採用しているにもかかわらず、大学では必ず勤務日は、キャンパスに出勤し、IC カードで打刻しなければならないと学部部長から言われています。自宅で授業準備や研究を行うことが認められていないのですが、これが専門型裁量労働制に反するのではないかと考えております。専門型裁量労働制の下で、在宅勤務を一切認めず、必ず大学のキャンパスに来て打刻をしなければならないのでしょうか。なるほどね。
うん。
一つ目ですね。
はい、
順番にいきます。一気にいっちゃいましょうか。
じゃあ順番で
いきますか。
いきますかね。はい。いや、これはね、難しい問題で。
おお、難しいんですね。
難しい。
この方の発言聞くと、いや、そうですねって思いたくなります
か。はい。専門業務型裁量労働制イコール、在宅勤務ではないので、じゃあ大学がやってんのが、必ず違法とはちょっと言いづらいんですけど、はい。ただ、大学がやってて適法だなと思うのは、労働時間を記録させてるじゃないですか。
はいはいはい。
それはですね、実は、ご存知かもしれないんですけど、
はい、
労働安全衛生法がですね、改正されまして、労働時間の状況の把握義務っていうのが、裁量労働制対象者も、管理監督者とかも、みんなに課せられることになったんですね。
ほうほうほう。
労働時間の把握義務じゃなく、労働時間の状況把握義務っていう、不思議な概念なんですけど。
労働時間の状況把握義務と、労働時間、その違いは何なんですか？
労働時間というのは、まあ、文字通り労働時間なんですけど、
はい、
労働時間の状況っていうのは、労働時間そのものじゃなくてもいいんだけど、例えば、建物に入った時間とか、
はい、
パソコンを切った時間とか、
はいはいはいはい、
まあ、労働時間と関連するような、
まあなんか、ややこしい概念だな、なるほど、ね。
そういうものは、裁量労働制であっても、ちゃんと、会社なり法人は把握しないといけないっていう条文ができたんですよ。
はあ。でもなんか、私的業務である大学教授の方が、自分の家で机に座ってた、もしくはソファーに座って上を眺めてても、労働時間の状況になりそうですけど、そういうこと
で。そうなんですよ。そう。そこで問題なのは、その労働時間の状況把握義務はいいんだけど、一律に在宅勤務を禁止するっていうのは、果たして適法なのかってのは答えがないんですよ。
なるほど。
それは、
なるほど、なるほど。
通達もないんですけど、まあ、一律にも禁止して、厳しく制限してる場合は、違法になる可能性がある。ただ、それはね、どこにも書いてなくって。
なるほど。
ただ、出勤の義務はあるんじゃないかなっていう気はしてますね、僕は。ほうほう。だから、労働局とか労基署に相談行っても、違法だと言わないんじゃないかなって気はしますね。
あ、そのぐらいすごく判断ができない。
できない。
ところなんですね、これは。
そう。要は、そこまで法律作った時に、こんなインターネットもなかったし、何も考えないで、裁量労働制ってここまで考えないでできちゃったから、じゃあ家でやらせないといけない、やりたいんだったらやらせないといけないんじゃないのってのは何の答えもないんですよ。
あ、
だ僕は ギリギリ適法じゃないかなって個人的には思いますね。
なるほど、そうなんですね。
はい。はい、
ただこの方がね、そういった大学教授という職で、打刻をマストにして、裁量労働制と言われた時に、なんか腑に落ちないというのは、まあまあ、感情論として、うん、それはそうだなって感じ
ます
ね。
わかりますが、おそらく行政に相談しても、あーって言って、違法とまで言えないですねって言うんじゃないかなって
気がする。なるほど、うん。でもなかなか大学としても厳しめのルールを敷いてるっていう感じだったんです
ね。厳しいですね。
そうですよね。うん、まあ、むしろ、だからそれをもとになんで大学がそうしてるのかっていうようなところとかをちょっと変えていくような話していかないと、違法適法の話でなかなか判断できないっていうのがここってことですね。
おっしゃる通りですね。だから、違法だから、おかしいっていうのはちょっとおそらく行き詰まっちゃうと思います、ね、
なるほどなるほど、うん、じゃあちょっと2つ目をご紹介させてください、はいはい、大学では携帯アプリによる打刻システムを導入しているものの、はい、システム利用料が発生するため絶対にキャンパスに来て打刻しなさいと指示をされています、
うん、
このようにコストの理由を挙げてキャンパスへの出勤を強制することは専門型裁量労働制において違法ではないのでしょうか。
だからそれも違法とまでは言えなくって、専門業務型裁量労働制もやっぱり出勤の義務を課している会社が多いんですよね。
はいはい。あ、そうなんですね。
そうなんですよ。みんな、出社してる会社も多くって、じゃあそれが違法かっていうと、私はそうは思わない。で、理由は確かに、コストがどうのっていうのは、もう今時無料の打刻システムもあるぐらいです。アプリもあるぐらいですから、それは流儀はならないと思うんだけど、まあやっぱ学生の交流とか、うん、教員同士のつながりとか、学校との連絡とか、まあやっぱフェイストゥーフェイスで、やり取りできるようにするために、まあちょっと出勤をお願いしてるんですって言われたら、違法とまで言えないんじゃないかな。僕の個人的な見解ですね。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。うん。だちょっとね、適法違法で攻めると行き詰まるかなと思いますね。うん、
ちょっとその先も進めて、はい、その1、2を合わせた上でのご質問なんですが、
はい、
もしこの1と2の点が労働関係法規に反している可能性がある場合は、どのように労働基準監督署に通報すべきか、その方法についてもご助言くださいとありますが、なかなか厳しいかもってことですか？
まあ僕は厳しいと思いますけど、まあもし、通報したいんだったら、まあこの学部長からの指示のメールとか、文書とか、それは用意した方がいいです。
なるほどですね。
はい、あとは、まあ、雇用契約書と労使協定ですかね、専門業務型の。あと、就業規則かな。それを用意して、まあ、労基署に直接行って、で、匿名で、相談したいとかっていうか、まあ、自分の名前は名乗るけど、大学には明かさないようにしてくださいって言ってお願いするかだけど、監督署はね、相当悩むと思います。で、まあ、違法とまでは言えないんじゃないかっていう結論になる。かなと。要は、通達とかの根拠がないんですよ。
うんうんうん。
在宅勤務を認めないといけないみたいな。
ほうほうほう。
そこまではないので。
なるほど。
うん。だから、ちょっと厳しいかなと思いますね。
なるほど。
はい。
よりどころの法的なものがないので、判断できないので、宙ぶらりになってしまう、ちょうどグレーゾーンの質問だったわけですね。
そうですね。
はあ、ちなみに匿名でとか、その個人の名前は明かすけど大学には言わないでねというような形で言った場合には、そこはちゃんと守ってもらえて、
守ってもらえますね。ね、守ってもらえます。はい、
じゃあそこは、あとは全然違った法律を超えたところで、この学校組織としてそのテーマをどうやって変えていくのかっていう、また別の話と、この辺どうお考えですか、向井先生は。
いやー、まあやっぱり、どうなんですかね。まあ僕はそこで争うよりは、やっぱりまあ仕方がないんで、大学に行って、まあ充実した時間を過ごせるように、 工夫するかなっていう気はします、
ね、なるほどね。与えられた環境の中でという方法ですね、はい、
ここを争って時間を使うのは、ちょっと得策じゃないかなっていう気はしますね、
ちょっとね、はい、この方がどういった専門なのかもね、ちょっとわからないので、
そうですね。
ね、はい、それによってもなんかこういうふうに思ってしまう、やっぱ気持ちがあるんでしょうね、
はい、
背景として。
そうですね。まあまあ、毎日、まあまあ、必要もないのに毎日おかしいじゃないかっていうのは、まあわかりますけどね。
専門職なのにね。
ご自宅の場所とかね、まあそういう、遠かったりしたら、それは大変、
いろいろ
大変。だから、なんだけど、まあ、なかなかこれが違法とはちょっと言いづらいかなって気がします。
そうですか。はい、いや、でも本当に、その絶妙な、なんとも解釈が難しいところのご
質問、ね、難しいところですね。
ましたね。また、ちょっと今日の話を受けて、ね、ちょっと具体的な話とかも、ただ専門言えないだろうなと思いますけど、状況とかもね、ありましたら、またご連絡いただけたらと。
はい。
思います。
はい。
ということで、今日のところ、
はい。
終わりましょう。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。